ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしています瀬戸ラボ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーの MC は私、松下麻里と岩瀬麻里亜、ミキサーディレクターは奥田彩香でお送りいたします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
さて寒いですね
本当に今日本当に寒いですね。
12月に入って初めてのこのコーナーですよね。
そうです、はい、そうです。
はい、本当にようやく冬に会えたって感じですね。
はい、もう冬を来ちゃったって感じですね。
今なんか秋な感じでやってきちゃってるけど、はい、本当にいよいよ冬が到来で、
はい、
これからどんどん寒くなるから気をつけましょうね。
はい、
はい、私たちは今回岩屋堂公園の紅葉を見てきました。
そう、秋は楽しんできたんですよ。
最後の秋っていう感じのつもりで行ってみました。はい、松本さんは岩屋堂公園行かれましたか？
はい、
あ、行かれました。はい、紅葉を見て、
そうで、ちょっと早めの逆に、
あ、
そう、秋入ったかなぐらいのところで、
あ、そうなんですね。
はい、まだなんか全体が赤いとかっていう感じではなかったですけども、でもそれはそれでもう気分自然
そうですね、はい、私たちは授業が終わった後に後藤先生に連れてってもらいました。はい、私は夏に岩屋堂公園行ったことがあるんですけれど、うん、川遊びにするのにすごくいいところですよね。
間違いない
、はい、
私は今回初めて行きました。
はい、
大学から車で20分ぐらい走ると、はい、どんどん明かりが減っていって暗くなって、うん、とても怖かったです。
あ、むしろ
そうなんです。怖かった。はい、私は怖い話が嫌いだって言ってるのに、うん、マリがしてくるので、うん、怖い話を、はい、車の中で、
あ、
もう後ろが気になってしょうがなくて
もう本当にごめんってあたりに明かりがないから木々が茂っていて、うん、もうとっても暗かったから、うん、雰囲気があってついつい怖い話をしてしましたね。
そういうネタを持ってる。
そうなんですよ。
怖い話
好きなんです。なんか前に女の人がいきなり現れたらどうするみたいな話をしてきて、
ちょいちょい話してくるよね、こうやってね、う
ん、それがどんどん同じ人がずっと同じポジションにずっと立てたらどうするって
言ってきて、私怖くて、うん、もうずっと後ろも確認してビクビクしてました。
挙動不審になってましたそして岩屋堂公園に着くと、うん、なんと真っ暗でした。
はい、実は私たちは紅葉のライトアップを狙ってきたつもりだったんですけど、はい、ライトアップの期間が11月13日から23日で、
そうですよ、
はい、行ったのが26日だったのでもう終わってしまっていました。
それはかわいそうでしたね。
これは私たちの爪が甘いせいなので本当にすみません。
それはもうそのまま暗い状態のまんま、
はい、
そうなんです。そう、せっかく来たから、うん、まあ真っ暗な紅葉もオツだなってことで、うん、
2
人して、はいはい、真っ暗な岩屋堂公園に突撃してきました
すごいな、その経験ではないです
スマートフォンのライトを照らしながらあたりを見てみると、うん、ほぼ散ってしまってましたね
そうなんですね。
はい、今年は秋も暖かく紅葉が遅れ気味と聞いてたので、まだ紅葉見られるかなって思ってきたんですけど、はい、あ、もう本当に残念でした。
はい、
はい、岩屋堂公園は四季を通じて楽しめるスポットなので、次は春にリベンジ、桜かな、は
い、
に
お花見行きたいです。
は
い、
お花見、その時はね、散ってない時に行こうね
私も人生でスマホでライトアップした
ら、ね、そう、木を照らして
ないから、ちょっとそれはその経験してみようかな
行ってみてください。はい、紅葉だけじゃなくて、はい、周りにはお店があったのですが、うん、ライトアップ期間が終了していたのでほとんど閉まっていました空いていたのはうなぎ屋さんだけでした。
うなぎ屋さんよく、はいはい、見えますね。
はい、うん、うなぎ食べたかったんですけども、はい、送りお迎えをしてくれた後藤先生の都合もあってそのまま尾張瀬戸駅まで送ってもらいました
先生が送ってくれたって話じゃなくて、あのね、 おごってくれた話じゃない
ですか。そうなんですよ。
残念ながら、はい、すみません。
うなぎだけじゃなくてそこのお店はうなゆう定食もすごく美味しそうでした、
うん、
ボリューム満点でお値段も安かったので、うん、今度ぜひ行ってみたいと思います、
うん、ぜひ。
はい、またライトアップ期間中は夜でもお店が営業していて、お団子や甘酒、五平餅など美味しい食べ物がたくさん販売されているみたいです。来年こそは日程をしっかりチェックして行ってみたいね。
はい、
ぜひお願いします、はい、
そして私たちは岩屋堂からの帰り道もやっぱり暗かったので、はい、この土地を生かしてイルミネーションをしたらすごく綺麗になるんじゃないかなと思いました、はい、
うん、
ナバナの里には負けない瀬戸ナバではの陶器を使った陶磁器かな、陶磁器を使ったイルミネーションとかしたらすごく面白そうって車の中で盛り上がってました、う
ん、なるほどね、はい、一角がふわーっと幻想的に、
はい
ね、遠くからでも見える。
そうなんですよ、綺麗だと思いませんか。
ねえ、はい、
で私たちはお腹が空いていたので、うん、うなぎ食べれなかったので、はい、バレティセットの中にある台湾料理店の味仙館に行ってみました。
もうすぐご近所です、
はい、そうなんです。、はい、お座敷のテーブルが4つあって、うん、テーブル席が5つあって、うん、赤と金を基調とした台湾の雰囲気のあるお店でした、はい、
メニューの種類を聞いてびっくりしましたね、はい、メニュー表を開いたらなんとその種類198種類。
あれそんなにすごいあったん
ですか、はい、そうなんですよ。
すごいな。
しかもこれドリンクメニュー以外でですよ、フードメニューだけで198種類もあったので、メニュー表がほんと分厚くて5センチぐらいありました。
なんかシェフの皆さんよく覚えてる。
はい、メニュー表を見ているだけでもすごくボリュームがあったので、はい、とてもウキウキしちゃいました。
はい、
小籠包とか豚の角煮、あと天津飯かな、はい、メニューもたくさんありすぎてどれにしようかすごく迷っちゃいました、
はい、
迷いますね、はい、
その中でも店員さんのおすすめがエビマヨでした、
はい、
私たちは早速エビマヨを注文して待っていると、私たちの後ろの席のお客さんもエビマヨを頼んでいました。
あ、そう、
はい、人気が伺えますよね。
すごい分かりやすかった、
はい、
そうなんです。あれ、なんかエビマヨ来たけど私たちのエビマヨかなって思ったら後ろの人のエビマヨで、ちょっと食い地張っちゃったみたいな。
そうなんですよ、
はい、でそのエビマヨ、親指よりとても大きくてプリプリした身がサクサクな衣にくるまっていて、うん、マヨネーズが絡まってまろやかな風味がありました、うん、とても美味しいですよ。
いや本当食べたい。
行ったことあります。
味仙館さんもしょっちゅう伺ってますけど、はい、エビマヨはちょっとノーチェックで。
あ、もうめっちゃ美味しいですよ。
そう、あ、もうすごい力が入ってちょっと行ってないわ。
もう人気商品でことに納得なお味だったので、はい、次行かれた時はぜひ、は
い、いただきたいと思います。
いつも何食べるんですか。
基本ランチ。
ランチ、あ、な
るほど、ランチすごいボリュームあっていいんだから。
あ、そうですか。
絶対食べきれないだろって思う量ですよ。私は食べちゃうけど。
食いしん坊。
もう平気で食べちゃうけど、はい、本当に華奢な女の子は無理かなっていうぐらい。
いや、でも私たちも結構食べますよ。
食べますね。その時は豚の角煮、天津飯、小籠包、あと何食べたっけ、
あとエビマヨと手羽先のか唐揚げ。
あ、結構結構来たね。
そうで、一番最後に、うん、あの中華飯が来て。
あ、そう。
でも私たち完食しましたから。
いけた、いけた。
はい、
そんだけいけたら多分ランチでいける。でもそれぐらいどうぞっていうぐらい出してくれるので、
はい、
もうぜひ食べて。
ちなみに今日行こうかなって思ってます。
あ、そう。
ランチ行こうかなって思ってます。そう、ハマっちゃいました、
ね、
美味しくて。
ね、そう、ペース配分考えて。はい、そう、行った方がいい。
はい。
じゃあ今日ぜひ開店1時間前に並んで待ってようか。
並ぼうかなって。
そうね、ちょっとこれ
11時からなので、
終わってすぐに行くにしては、
はい、
ちょっとだけの待ちがあるかな。
はい、
はいはい、ということで、ただいま瀬戸ラジオ、毎週月曜、毎月第1、第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバーは MC は私、岩瀬マリアと松下マリ、ミキサーディレクターは奥田彩香でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。